ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
おはようございます。
おはようございます。
クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、いよいよ5月に突入いたしましたね。
そうですね、
はい、もう4月早速お便りをいただいております。
あ、そうなんですね。
ちょっとご紹介させていただいてもよろしいですか。
はい、もちろんです。
何通か来ておりまして、1通ですね、ご紹介いたします。初めて基番組を聞かせていただきました。出産の大変さ、命のありがたみをとてもわかりやすく紹介されていて、心を震わされる素敵な番組です。これからは欠かさず聞きますので、素晴らしい放送を作り続けてくださいということで、
はい、
いや、大阪市平野区にお住まいのマリコさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんか嬉しいですね。
そうですね、まだ始まったばかりですのに。
で、きっとなんかこう女性のお名前なので、こう出産とかされた経験がある方なのかななんて思いながら。
そうかもしれないです ね。
で、多分衝撃だったんじゃないでしょうかね、最後 の週のここまでの職歴、はい、学歴話した後に子供3人ドッカーンだったじゃないですか。4月これでもかっていう、もうなんかどこの回を聞かれたのかちょっと分かりませんけれども、どこの回を聞いても衝撃のお話だったとは思います。はい、はい、4月、はい、はい、そこからのまあ5月でございますが、
はい、
そんなもう素晴らしい学歴職歴をお持ちのプー先生でも先生がいらっしゃるということで。
そうです。
その大先生は誰でしたか。
はい、胎児たちです。
ということなんですよね。
はい、
はい、プー先生が胎児を先生と思われるのはどんな時なんでしょうか。
そうですね、まだまだ胎児にはわからない未知の世界がありまして、そのお腹の中でもう本当に数ミリの時からですね、どんどんどんどん大きくなって、生まれる時には3キロまで行くわけですよね。はい、その間に赤ちゃんってどんどん育っていくんですけど、そして動きもいろいろ出てきます。で、目の動きとかそういうのまで出てくるんですけど、まあ、いろんなところからですね、まあ、やっぱり私が学ぶところ、うん、あ、こんなことができる、この周数でみたいなところがですね、どんどんどんどん早くなっていくっていう、そういうところからやっぱり学びが多いですね。
あ、でも今先生その言葉に気づかされました。うちこの4月で小学校4年生になった息子がいるんですけどね、はい、20何キロなんですよ今、数キロね、はい、生まれた時3キロぐらいだったんですよ、はい、10年生きてやっと8倍ですよ、
はい、
8倍、
はい、
今のお話とつき10日で、
はい、
もうなんていうのか、測れない顕微鏡レベルの卵がホコリぐらいの軽さの3キロになるんですもんね。
そうなんですよ。
ほぼ何倍ですか、これ3000倍ってことですか。
もうすごい大きくなりますよね。
すごい大機械にってことですよね、はいはい、
そうなんですよ。
本当にそれだけでもものすごいですね。
はい、最初まあグラム数が測れるようになっても6グラムとかですね、うん、10グラムとか、まあ、そんな時代もあるわけですよ。
本当ですよね、はい、その中でもう学ぶことだらけだということですが、
はい、
どうなんでしょう先生、一つ質問してもいいですか。
はい、もちろんです。
私たちってこう生まれたお母さんのお腹から出てきましたっていう日が、おめでとうお誕生日、生まれて0日目1日目、
はい、
と言われているじゃないですか、
はい、
もう世の中ではその日から命が始まるというふうに、はい、まあ、見なされるわけですよね。
はい、
ただお腹の中でも赤ちゃんって生きているわけですよね。
もちろんそうなんです。
そのあたりは先生はどのように捉えていらっしゃるんですか。
はい、赤ちゃんお腹の中の赤ちゃんっていうのはですね、本当に生きてるわけですよ、
はい、
でその生きている生命っていつからなの、うん、っていう、うん、これは結構いろんなところで、はい、倫理的な、あるいは道徳的なっていうような、議論がされているところで、はい、まあ、誰も答えがはっきりと持ってるわけではないんですよね。
そうですよね。
例えば卵は、
どこから、
卵は生命でしょうか、あるいは精子はどうですか。
でも精子も生きててこうなんかなんていう勝手なイメージですけど、オタマジャクシのようにこう泳いでいるわけですよね。泳いでいるので、
そういう意味では命かもしれないですよね。
かもしれない。
でもその、卵っていうのはお腹の中でどんどん排卵して、うん、どんどん消えてなくなっていくわけじゃないですか、うんうん、ということはお腹の中でどんどん命がなくなってるんですかっていう話。
そうですよね。
それも不思議でしょ。
それはいいのって話になりますしね。
です
よね。
でしかもそのじゃあ卵子と精子が出会った受精卵っていうのがありますよね、うんうん、
はい、
じゃあその受精卵から命でしょうかっていうと、うん、今なんか体外受精とかでですね、はい、卵を凍結するみたいなのがあるじゃないですか。
ありますね。
うん、でもお母さんが50歳になったらもういいですっていうことで、うん、その卵さよならっていうそういう時が来るわけですよ ね。じゃあそれって命を捨てることになりますか。
なんか保管しておいてっていう話ですね。
保管しておいてですけども、そのお母さんが年いってもう妊娠しないってなった時にやっぱりもう結構ですってなるじゃないですか。でそれ
倫理的なお話でそれはいいのってなりますね。
それは、はい、でも実際それは行われてるわけ で、
ね、
じゃあそれは命、
うん、
んどうですか。でじゃあその受精卵を今度受精卵がこうお腹に宿った、子宮の中に宿ってくっつきました、
はい、
それは
着床した
時から命ですか。難しいでしょ。
何回目かの細胞分裂からとかね、
はい、
頭と体に分かれてから命とかね、はい、どうなるの、心臓ができてからとか
分かんないですよ ね、
かすね。
だから本当に答えがないんですよ、どこから命なのか、はい、だけど少なくとも心臓が動いて、うん、ちっちゃい手足がちょっと生えてきて、うんうん、本当に最初はマガタマみたいな形の赤ちゃんはもう確実に命ですよね、はいはい、
命ですよね、はい、そしてしばらくしたら明らかに蹴ったりとかしてるのが分かりますからね、お腹の中で、
はい、なのでそれは命じゃないですか、
うん、そうですよね、
はい、だから生まれた時をして、生まれた時っていうのを視点にして命ですよっていうのは、一つの考え方というか合理的な考え方で、うんうん、例えば民法と刑法って、私法学部出てるので、うん、その民法と刑法でも命は違うんですよ、は
い、あらそうなんですか、
はい、その民法だとお腹から全部、うん、もう足の先まで全部出た時が、う
ん
う
ん、命だから出産日ですね、言うと。
そうです、出産もだから全部の体が出た瞬間っていうのが命、
はい、
そこで相続ができたりとかですね、
うん、始まるわけですね、はい、妹か弟かも決まるわけですね。はい、
だけど刑法だったら、はい、頭がちょこんと出た時、うん、もうこれは殺人の客体になりますっていうので命ですっていうことになるんですよ。不思議でしょ。
じゃあ出産時間って誰が測ってどうなるのって感じですね、
はい、通常は出産時間っていうのは産婦人科でこの赤ちゃんがポンと出ちゃったっていう瞬間を出生の時間ってしますので、民法と一致するのかなみたいな感じなんですけど、
いや
だからこうやって考えるとどこから命ですかって、
本当ですね、
ね、なんかもう本当にこれは、どんなに時間があっても尽きない議論っていうふうに言われています、は
い、いつまでもなんか答えがないような気がしますね。あるようでないような。
そうですね、はい、
だからこそなのでしょうが、やはりどうでしょう、胎児さんと言いますか。プー先生はもう今まで数えきれないぐらいの胎児と出会われてきていますでしょう。
そうですね、
それでもわからないことはある。
あります。今でも、どんどん超音波とかが発達してくると、もう本当に何グラムかの赤ちゃんでここまでできてるのかとか、はい、何グラムの子なのにこれが今できたのかみたいなことが分かったりとかですね、はい、もう本当に赤ちゃんからは今でも教えられてます。
それをこう超音波とかで見たり聞いたりされて、
はい、
何でしょう、言葉ではないですけどちょっとこうコミュニケーションというかね、感じるものとかはあるんですか。
ありますよ。
どんな時にあるんですか。
赤ちゃんってみんなお腹の赤ちゃんってみんな一緒だと思うじゃないですか。
まあまあその姿形になるまではね、
はい、姿形になるまで、
そして姿卵と言われている時期ですね、
はいはい、卵はまあチョンパではまだ見えないですけど、はい、だんだん大きくなってくると、なんか性格とかあるのかなってちょっと思いますよ、
そうなんだ、
はい、
もうでもなんか今あえておっしゃってないですけど、この子元気そうだなとかきっとあるんでしょうね、先生の中で感覚的に
元気そうですね、
元気、なんだろう、
まあ、活発度っていうのはありますね、うんうん、はい、
もう今までの数ですねきっとご経験の、
そうでしょうね、なんかこうパターン認識じゃないですけど、まあ、いろいろなパターンっていうのをやっぱりこう赤ちゃんからこう見せられています。ただそのパターンにその乗らない赤ちゃんもいるっていうことで、
例外もあるわけですね。
もちろんです、人間ですから
であとはそのお母様とか母体ですね、はいはい、その方のこう様子とかあの状態とかによっても変わってくるでしょうし ね、はい、そうですね、日々ね、
はい、
奥深いですね、
はい、
まだまだプー先生にも先生がいるというお話でございました。来週もよろしくお願いいたします、
はいはい、お願いいたします。
さてこちらの番組では毎回プレゼントをお送りしております。抽選で毎回1名の方にプー先生どんなプレゼントになりますか。
はい、私の著書でございまして、ベイビーシャワーという本です、はい、
幻冬舎出版の小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、
はい、
ということでもうリアルに本当の実体験が9つご紹介されているんですよね、はいはい、
そうです、
はい、涙なくしては読めない
っていう風に皆さん言ってくださってます、
はい、私もそうでした。でもなんかもうなんだろう、本当になんて言うんでしょうかね、無責任にとりあえず頑張って生きてたらいいのかなって、はい、もう命あるだけでもうありがとうしかないなって、はいはい、あの読んだ日はものすごく子供に優しかったですもう生きてくれててありがとうぐらいのね、はい、もうご飯残してもいいわとかね、ちっちゃなことなんですけどめちゃくちゃ優しかったと思います、はいはい、ちょっとイライラっとしてるお母さんなんかにもおすすめかもしれません、はいはい、ぜひぜひご応募ください、はい、ご応募の方法は番組の最後にご案内いたします。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。番組宛てに質問や意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。